ようこそ特大工学部研究室へ。この番組では毎回徳島大学工学部の先生にご自身のプロフィールや取り組んでいる研究内容などをお聞きし、工学の面白さをお伝えしていきます。案内役は四国放送福井和美です。今日のゲストは先週に引き続き徳島大学工学部講師の三輪正文さんです。三輪先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
前回は先生が取り組んでいらっしゃる制御というもののお話を少し伺いました。今回は改めてその制御というのはどういう技術かからお話しいただけますか。
はい、制御っていう字を書くとちょっと硬い感じになるんで、簡単に言うと、上手に機械を使いましょうっていう技術になるんですね。
はい、
身近なところでいくと、エアコンなんかもそうなりますね。あれも例えば部屋の温度を、18度にしてねっていうふうに設定すると、自動的にエアコンが動いて部屋の温度を18度にしてくれますよね。
はい、
ああいう感じで、ああいう18度っていうのを目標値とか言うんですけど、目標値に合わせてそういう温度とかそういうものを機械が自動的に合わせてくれる、そういうふうな技術のことを制御って言います。
その中でも先生のご専門分野、メカトロニクスというのはどういうものになるんですか。
はい、メカトロニクスという言葉自体は実はこれメカニズムとエレクトロニクス、機械と電気っていう、それの合成語っていうんですかね、という言葉なんですね。で、もともと機械っていうのは昔で言うと紡績の機械っていうのがあったと思うんですけどね。
はい、
産業革命とかそういう古い話になっちゃいますけど、ああいうふうになんか水車の力とか風車の力を入れたら決まった仕事をどんどん繰り返してくれるっていうのが機械ですね。それに対して電気っていうのはラジオとかもそうなんですけど、電気回路っていうのがありますね。
はい、
あれラジオのチューナー変えると放送局変わりますよね。ということは割と電気っていうのは調整が効くっていうこういう技術があるんですね。その調整が効く技術と、
はい、
機械のこう同じ動作を繰り返す技術っていうのをこう組み合わせて調整が効いてうまく機械を動かせるようにしましょうっていう技術の一分野がメカトロニクスということになると思います。
はい、先生が今一番力を入れている研究というのはどんなものですか。
自分らのグループで、勝手に言ってるんですけど、リモートコントロールサポートシステムっていう名前にしてあるんですけど、要はラジコン飛行機とかラジコンヘリコプターとかの操縦が非常に難しいので、それをお手伝いしてやろうっていう技術を今頑張って開発しようという研究をしてます。
リモートコントロールサポートシステム、具体的に言いますとどういう装置になるんでしょうか。
名前の通り、その要はラジコンの操縦をお助けしましょうっていう機械なんですけどラジコン飛行機とか最近すごくいいのが出てきてるんですけど、やっぱり空飛ぶ機械っていうのは非常に操縦が難しいんですね。
はい、
で、操縦が難しいんだけど、やっぱりこう楽しみたいなとか、あとラジコンヘリコプター、農薬散布のヘリコプターとかそういう産業用のラジコンヘリっていうのがあるんですけど、
はい、
やっぱあれも難しいんですね。難しいんですけど、やっぱり使ってはる人がいるし、産業にも役に立つと。だから単なる趣味だけじゃなくて世の中も 役に立つ機械だっていうふうに、僕は考えてるんですけど、やっぱその難しい操縦っていうのを、メカトロニクスの技術で優しくして、なおかつ安全にして誰でも使えるんだったらいいんじゃないかなってことを考えて、研究をやっております。
先週の放送で先生はお子さんの頃から、小さい時からラジコンの飛行機がお好きですという話をしてらっしゃいましたけれども、ということはこのリモートコントロールサポートシステムという研究は小さい頃からの夢のような研究ですかね。
そうですね、ちっちゃい頃はですね、お小遣いもないからラジコン飛行機っていいなと思ってても、買うことができなかったんですけどね。でも本が好きだったんで、ついついラジコンの雑誌とか割と大人向けの雑誌を買ったりしてたんですけど、それ見てるとですね、あれ小学校6年生ぐらいの頃の雑誌だったと思うんですけど、なんかコラムが載ってあって、なんか最近何でもかんでもコンピューター化していると、ラジコン飛行機もコンピューター化されて赤ちゃんでもボタン一発で動くようになってつまんなくなるんじゃないかというような、そういう割とコンピューター化に対して批判的な記事が載ってたんですね、
当時。
はい、でも僕それ読んですごいなと逆に思ったんですね。
すごい、
赤ちゃんでもこうプチッとボタンを押せばコンピューターが手伝ってくれてラジコン飛行機を飛ばせるようになるっていうのはすごい技術だよなというふうに思ったんですね。それがずっと頭の中に残ってまして、私徳島大学卒業して博士課程進んでから、一時期和歌山大学の方で助手として教員をさせてもらってたんですけど、
和歌山でも、
はい、その時にふっと思い出しまして、そうか、ラジコン飛行機の操縦をコンピューターにやらすっていうのは便利かもしれないなっていうことを思いつきまして、で、全部コンピューターにさせると、面白くないな、操縦してて面白くないってなっちゃうのもあるんですけど、あと一つはやっぱり機械のやることですんで、逆に危険になったらまずいなっていうことも考えたんですね。自分が作るプログラムが完璧かどうかっていう話もあるんで、やっぱり人間の操縦がメインで、それを 機械がお手伝いするっていう方がいいのかなっていうふうに思いまして、それで操縦をお手伝いする機械っていうことを考えております。
私自身はそのラジコンで何かを動かすとか操縦するという機会がなくて、どう難しいのかちょっと分かりにくいんですけれども、操縦とかカメラを搭載しての撮影っていうのもよくテレビ画面なんかで見ますけど、はいはい、難しいんですか？
自分がね、一回本物のヘリコプターを操縦させてもらったことあるんですけど、非常に楽だなと思ったことがあって。
本物が楽
やっぱり自分が乗ってるんで、ヘリコプターがどこ向いてるかとかどこ進んでるかってすぐ分かっちゃうんですね。でそれに対してこういうラジコン飛行機とかラジコンヘリコプターっていうのは、自分が下地上にいてですね、飛んでる飛行機を見てるんですね。そうすると、乗ってるつもりとは言いませんけど、はい、ヘリコプターがどの向きに向いてるかを見て適切な操縦をしないと、すぐ墜落しちゃうんですね。で例えば目の前で飛ばしてる分には、よく見えるからいいんですけど、はい、これが写真撮ろうと思ってだんだんこう高いところ上げていくと、例えば30メートルぐらい開けちゃうと見えるんですけど、水平なんかどうか分かんなくなっちゃうんですね。
遠くなったら当然小さくなりますから、はい、
小さくなるからだんだん見えなくなっちゃうんですね、
はいはい、
でまた飛行機だとまだいいんですよ。あれは前しか進まないんで、進んでるからこっちが前だなっていうことで割と操縦しやすいんですけど、ヘリコプターは実はどの方向でも動いちゃうんで、動いてる方向が見えてもそれが前とは限らないんですね。
なんかちょっと気をそらしたり顔の向き変えたら、あれどっちだったっけ、
なっちゃうんですね。そういうのがあって非常に難しいですね。それでも上手い人はやっぱり世界チャンピオンとかもあるんですけど、そういう人はすごい上手いですし、あと実際にこう無人のヘリコプターラジコンヘリの使ってのいろいろ農薬散布とかですね、航空撮影やってる方、非常に腕前の素晴らしい方やっていますんで全然問題ないんですけど、ただ趣味でやってる始めた人なんかがこう面白いと思ってこう勢いでいろいろやっちゃうと見失っちゃって落としちゃうっていう事故があったりするもんで、それは何とかしたいなっていうようなことを考えてます。
リモートコントロールサポートシステムを使うことでどんなことが可能になっていくんでしょうか？
もう簡単に言うと、とりあえず操縦しててわけわかんなくなったら手を離すんですね。そしたらそこでヘリコプターは止まるようになってます。空中で静止するようになって、
とりあえず落ちない、どっか行かない、
行かないんです。それであとたまたま電波が届かなくなっちゃったすると、今これはまだ企画段階とかプログラム作ってこれから実験するんですけど、一応自分で元の位置に帰ってくるような仕組みをもう入れてあります。
はい、飛ばしちゃったけど、どうしようこの後っていう時には、勝手に戻ってくるものが、
戻ってくるように今頑張って作ってまして、
これはかなり世界が広がりそうですね。
そうですね、実際にヘリコプター飛ばすっていうのは自分も1年ぐらいかけて練習して飛ばせるようになって、その後こういう研究いいなというふうに思いついたんですけど、今の自分の実験機は非常に操縦が楽になってますね。
ということでも、こういう分野にラジコンの分野にちょっと行ってみようかっていう最初の一歩を踏み出すにはすごくいいものですよね。
そうですね、
さらにGPS 衛星を使った測位システムを搭載しての実験も行っていると聞いたんですけど、
そうです。今そうですね、空中に静止するのはできましたんで、次はある程度ですね、GPS を使って、例えば田んぼの中に農薬をまくときに、こうきちんと田んぼに沿ってですね、農薬まくとか、例えば吉野川に沿ってずっとこう川沿いにこうずっと飛んで写真撮るとかいうときに、地図情報を GPS でもらって地図を照合して飛ぶと便利かなと思うので、そういうのちょっと作っていこうかなと今実験してるところです。
いや、もうそうなったらヘリコプター型のロボットっていう感じがしますね。
一応空飛ぶロボットという分野の一つにはなってますね、はい。
なるほど。その他にもこんな風なことができるなっていうのはありますか？
例えばこうみかんの畑をね、上から写真撮るんですよ。
みかんの畑、
はい
はい、
そしたら画像処理っていうコンピューターのロボットビジョンっていうか画像の技術があるんですけど、それでこう畑を処理してやるとですね、みかんの花がどんだけ咲いてるかっていうのがなんとなく分かるんですね、
全体として、
はいはい、そうすると今年のみかんの出来はどうだということが分かると。
なるほど。
そういう作物 の何だろう、生育状況の観察とかそういうことも使えるかなと。
それからロボットの技術というのは災害現場でもこれ役に立つ技術ですよね。
そうですね、特に今の無人ヘリを使った技術っていうと、結構空撮の業者さんが日本中に結構おられるんですけど、その方がよく呼ばれてるのがやっぱり県とか市とかに呼ばれて崖崩れの現状を見に行くとか、ちょっと前もあったと思うんですけど、火山爆発した時に火口がどうなってるかっていうのをそのラジコンヘリでこう飛ばして様子を見に行くとか、
はい、
そういう災害の現状調査みたいな感じですかね。そういう人が行くには危険すぎるけど、なるべく情報欲しいよねっていう情報を取りに行くような機会に使えるんじゃないかなというふうに思ってます。
では 今後こういうふうに使えるよっていうものの中には、災害現場とか人が行けないような場所へという開発が大きくなってくるんですか？
そうですね。あと今僕が使ってるラジコンヘリコプターは、まあ、市販されてる模型のヘリコプターのサイズなんですけど、
はい、
それをまあ大きくするっていう方向性と小さくするっていう方向性なんですね。
大きくすると何になるんですか？
大きくするとですね、まあ、いっぱい荷物が運べますんで、例えばこれはロボットじゃなくて人が操縦してるんですけど、救命胴衣をですねヘリコプターで運んで溺れてる人にこう渡そうということに使ってることもあるんですね。
あ、
そういう緊急物資をまあ輸送するためのロボットにするとか、うん、はい、
これを小さくするとどうなるんですか？
はい、小さくするとですね、これはなかなか小さくする技術がなかなか難しいんですけど、例えば部屋の中でも飛ぶヘリコプターっていうのができてくるんですね。
部屋の中、はい、部屋の中ででもヘリコプター飛んだらなんかいいことあります？
例えばですね、地震なんかで地下街が埋まっちゃった場合に、地下街の中に実はヘリコプター飛ばして、どう中がどうなっても見に行かせるとか、そういう閉鎖空間の探索用っていうことで使えるんじゃないかという、そういう研究もいろんなところでやられてるんですね。
これレスキューという分野はこれから本当に開発が進められてほしい部分ですね。
そうですね。今実は私レスキューロボットコンテストっていうその実行委員会がありまして、
はい、
そこの実行委員もちょっとやってるんですけど、このロボットコンテストはその本当に災害現場の人を助けるということを主眼にしたロボットを開発しましょうと。でそのロボットの性能をコンテスト形式でどんどん開発していって、将来的には本当のレスキューロボットの開発につなげましょうっていう目的でやってるロボットコンテストがあるんですね。
新しいものが出てきますか？
そうですね、毎年新しいロボットが出てきて、いろいろ新しい救助方法が出てきてますね、はい、いろんな大学の先生とか高専の学生さんとか学生も先生も混じっていろいろやってるんですけど、まあ、それだけじゃなくて企業の方も入ってきてくれたりしてるんですけど、皆さん熱心に本当にレスキューするのはどうしたらいいのかなってことを考えながらやってくれてまして、それでどう言ったらいいのかな、いろんなロボットが出てきてます。で特に瓦礫がたくさんある、地震の後っていうのは多分いろんな建物が崩れて瓦礫がバーッと散らばってると思うんですけど、その瓦礫をのけるっていうこと自体も非常に大変な作業になるんですけど、
はい、
今はそうですね、その瓦礫をいかにこう素早くのけるか、もしくはその要救助者を助けた後にそういう瓦礫が散らばってる街中をこう病院まで運んでいかなきゃいけないんですけど、
はい、
その時にいかにそういう要救助者に、例えば道が入れちゃうとこうまた怪我しちゃいますん です、ね、与えないように運ぶかとか、そういうところにいろいろ重点を置いた研究ロボットが開発されています。
すごいですね、どんどん技術が進んでいくんですね、はい、では最後にラジオをお聞きの皆さんに三輪先生からメッセージお願いします。
はい、工学部っていうところはすごく身近な生活に密着するような技術を開発研究していく学問をやっている学部です。非常に興味深い、学問が勉強できるところだと思います。あとやっぱ大学っていうのは勉強をしに来るところなんで、やっぱり自分がなんかこういうの勉強したいから、この工学部この学科だっていうふうに大学を選んで、ぜひ勉強しに来ていただきたいなと思います。
今日は三輪正文先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週のゲストは徳島大学工学部教授川村康彦さんです。